それでは今日の聖書箇所を拝読をさせていただきます。詩編の128編の1節から4節でございます。旧約聖書の新改訳の1073ページでございます。詩編128編1節から4節。都のぼりの歌。幸いなことよ、主を恐れ主の道を歩むすべての人は、あなた方がその手で労した実りを食べること、それはあなたの幸い、あなたへの恵み。あなたの妻は家の奥でたわわに実るブドウの木のようだ。あなたの子供たちは食卓を囲むとき、まるでオリーブの若木のようだ。見よ、死を恐れる人は確かにこのように祝福を受ける。以上でございます。それでは神の与える幸いと題しまして、西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、5月第5の手術の礼拝を私たちに与えてくださり、また神様の御元に共に集い、また皆をあがめ褒めたたえ賛美を捧げることができますことをありがとうございます。神様は私たちを選び愛し、またご自身の豊かな恵み祝福を私たちに与えようと願っておられます。どうぞまた私たちも神様からの愛恵みまた祝福を豊かに受け継ぐものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ御言葉を通して神様が私たちに何をなしてくださるのか知ることができますように、そしてまた私たちが上からの恵みをいただいてこの世での生活の中にも主よあなたの愛を満たしていただき、また感謝して生きるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。しかしこの世では争いがあり、また問題は絶えることはありません。主よどうぞあなたの憐れみ、そしてまた解決を与えてくださるようにお願いいたします。また病んでる人たちの上にもあなたのまた癒し、また力を与えてくださって、どうぞ健康を回復することができるように、主よあなたの恵みを表してくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は詩編の128編1節から4節を読んでいただきました。そしてここのところでは、神様が私たちに与えてくださるその幸いが語られています。おそらく私たち一人一人も自分は幸せになりたい、幸福になりたいと願わない人は一人もいないだろうと思います。じゃあどのようにして私たちはこの幸せになることができるのかということをですね、この朝この詩編の御言葉から見させていただきたいと思います。幸福っていう言葉がありますけれども、英語ではハピネスっていうふうに言っているわけです。ある方はこのハピネスはハプニングと関係があるってですね言われたわけです。もうハプニング、それはもう偶然に起こるっていうことですけれども、言うなればこの世の幸せ幸福もですね、もうたまたま自分は幸せになれた、いいことがあったってですね、そのように思うことが多いんではないかなと思います。決して規則正しく順番にいつも与えられてるとは限らないわけです。だから私たちはいいことがあった、それはもうたまたまこういう時に起こったとですね喜ぶんですけれども、じゃあ聖書に出てくるこの一節のところに幸いっていう言葉が出てくるんですが、同じようなものなのか、いや実は違うわけなんです。ここでは幸いと訳されてるんですけれども、実はこの言葉の意味の中には祝福という意味があるわけなんです。祝福というのは私たちが偶然に受ける幸せとは異なるものです。実は この祝福は偶然のことではない、それを与えてくださる方がおられるんだということです。だからこの祝福っていうのは決して偶然というものではありません。で、この祝福ってどういうことかっていうと、旧約聖書の一番最初、創世記、すべてのものがですね、全能の神様の手によって作られたっていうのが創世記の一章に出てくるんです。で、そのところで神様が言われたのは何かっていうと、埋めよ、増えよ、地に満てよ、そう言われたんです。それが神様の祝福です。ただ単にいいことがあるでしょうっていうのではないわけです。神様は私たちに新しい命を与えてくださる。そしてそれはさらに増えていく、そしてまた全地に満たされていく、それが神様の計画であったわけです。しかし残念ながら今の世界を見るときにそのようにはなっていない。むしろ確かに幸せになることを求めています。でもそれは自分が幸せになることであって、他の人の幸いをですね、果たしてどれだけの人たちが求め、それを実現していってるだろうか。もし私たちが本当に相手の幸福、幸いを求めるならば、多分争い事っていうのはですね、起こらないと思います。おそらくそのように私たち一人一人が相手のことを思って生きていくならば、もう極端なことを言うならば戦争は起こってはいかない。むしろ本当に私たちは互いに愛して生きることが可能になるわけです。しかし残念ながら今の現実の世の中、また私たち自身の生活を見てもですね、どれだけその相手を愛するってことができているだろうかっていうことを考えさせられるわけです。しかし神様は、幸いなことよ、主を恐れ、主の道を歩むすべての人はと語っておられるんです。この主を恐れる、この聖書には実は太字で主っていう言葉が印刷されています。特別な意味があります。実はこの太字の主っていうのは全能者、全能の神を表している。私たちは偶然に生まれてきたものではないわけなんです。私たちの人生、それはハプニングではない。神様がちゃんと計画をして、そしてまた神様の思いを持って全てのものを作られ、また私たちも今生かされている。そしてそのことが実は物質的なものというよりは、むしろ私たちの心、その魂に神様はその真実を表してくださいます。創世記一章では全てのものが作られたということが語られているんですけれども、12章を見るとアブラハムっていう人が出てくるわけなんです。そのところではアブラムというふうにですね呼ばれているんですけれども、彼はその全能の神は知らなかった。彼はどこで生まれたのかっていうと、カルデアのウル、メソポタミア、世界の歴史で四大文明の発祥地っていうふうに習うわけです。言うなれば偶像礼拝がですね非常に盛んなところであり、いろんなものを作って拝むっていう人たちが多くいたわけなんです。もう日本も一緒だと思います。あっちこっちに神社やお寺があり、また人間の手で作られたものがある、このアブラハムのお父さんの名前は、テラっていう名前ですけれども、ああやっぱり寺にも偶像があるし、そこも偶像がいっぱいだったんだなっていう人がありましたけれども、それはもう別の意味になるわけなんですが、私たちも同じような環境の中にいます。でも彼はそこから実はなんと神様が彼に、私の示す地に行きなさいと突然言われたわけなんです。 果たして私たちはその言葉を聞いてですね、その通りにするでしょうか。多分躊躇してしまうと思います。しかしなんと彼はその言葉に従って西にですね進んでいったわけです。もうお父さんが亡くなってもそれでも彼はその神様が言われる通りに聞いて従っていく。そしてその創世記12章のところを見ると、あなたは祝福となりなさいとですね神様は言われたわけです。そしてこの地はあなたによって祝福される、そう言われたんです。ですからアブラハムそのものが実はもう祝福の存在、そして彼が成したことはまさにこの詩篇128編1節に出てくる主を恐れるということであったわけです。その心が彼のうちにあった。多分私たちは恐れを感じるっていう時は、人が何か自分に悪いことをするとかですね、言いがかりをつけてくるとか、そういうような時に私たちは恐れを感じるっていうことがあると思います。ところが実はまあこの聖書では恐怖の恐れっていう字使ってるんですけれども、他の聖書ではこの畏敬のね、畏怖っていうのはですね、そのもう恐れかしこむという漢字を使っている聖書がありますけれども、だから私たちがこの神様を恐れるっていうことは何かっていうと、その恐怖心を持つっていうのではない、むしろこの偉大な神様、もう自分よりもはるかに優れておられる、その方をですね心から崇める。まあ私たちは礼拝をしているわけなんですけれども、本当に神様は素晴らしい方である、そのように賛美をして、そしてまた神様に仕えていく、それが実は主の道を歩むっていう言葉に表されているわけなんです。神様を私たちは目で見ることはできません。でも神様を恐れかしこむっていうことは何かっていうと、やはり謙遜に生きるってことではないかと思います。私たちはともすればもう傲慢になりやすい、そして自分がやってあげているんだっていうですね、もう自分本位の思いにとらわれてしまうってことがあると思います。でも主の道を歩むっていうことは何かっていうと、本当にこの偉大な神様を恐れかしこみ、そしてその神様の前に自分は生かされている、そしてそうしたものを実は神様は祝福を与えてください。だからこれは全然偶然的なことではありません。なぜならば神様は私たちのそういう思い心にですね応答してくださる方であるということなんです。だから神様と私たちは切り離された存在ではなくて、つながっている。そしてそのつながりっていうのがまさにこの信仰ということになるわけです。そしてアブラハムがなぜ認められたのか、それは彼が主を信じた、それを主が義と認められたって聖書にですね出てるんです。で、彼自身は失敗を何回も繰り返しています。奥さんのことをですねもう彼は恐れて、自分の妹だってですね嘘ついたこともあるわけなんです。そして自分の奥さんから子孫が生まれるっていうのにもかかわらず、もう別の女性からもう子供を産ませるっていうようなですね、そういうこともして、後々いろんな争いが出てくる。だから彼も全然完全な人間ではなかったんです。じゃあ彼の素晴らしいところは何か、そういう失敗をしてもですね神様を信じて神様に従っていく、そしてこんな自分をも神様は愛してくださり祝福を与えてくださるんだ。だから彼がおいのロトが捕まった、救出に向かったわけです。そしてまた現地の王と協力して、そして敵をもう撃退したわけですけれども、その現地の王がですね、あなたも敵の分取り物を得なさいと言ったときに、彼はですね、私は靴ひも一本も もらえません。なぜならば私を祝福してくださるのは全能の神だからですって言ってですね、彼は分取り物を得ようとはしなかったわけです。だから彼の信仰っていうのはその幸い祝福は自分の力とか偶然によって得られるのではなくて、自分を愛して生かしてくださる神様が与えてくださるんだ、それが彼の信仰であったということです。そして言うなれば彼がその信仰の道を切り開いて、私は一番最初にその信仰を持った人だとそのように思っています。そしてその後に私たちは続いてアブラハムのその信仰を持って進んでいっている、それがもう今日まで至っているということではないかと思います。ですから私たちも自分自身が本当に幸せになりたいとするならば、本当に神様を神として崇めて、そしてまた神様が備えてくださったその祝福の道を忠実に歩んでいくということであると思います。そして二つ目のことは、私たちの労苦はですね、無駄にはならない、必ず実を結ぶものとなる。それは二節のところを見ると、あなたがその手で労した実りを食べること、それはあなたの幸い、あなたへの恵みという言葉が出てきます。あなたがその手で労したというですね、言葉が出てきます。だから私たちは何の苦労もなしに実を得るということはほとんど不可能です。大なり小なり、まあ、私たちはやっぱり働かなければ食べるものを得ることはできません。労するということは大変かもしれません。まあ、働けど働けど我が暮らしなお楽になざりき、じっと手を見るってですね、歌った人もいるんです。もう本当に苦労っていうのは大変なことです。しかし神様の祝福っていうのは必ずその実を得ることができる、その実りを食べることができる約束が与えられているわけです。フランスの画家であったミレーっていう人がですね、晩鐘っていう絵を描きました。私は本物の絵を見たことありません。まあ、レプリカで見たことがあるんですけれども、まあ2人のですね、一組の農夫の夫婦がですね、もう頭を垂れて、その耕したところでお祈りをしているという姿です。もうおそらくは夕暮れになって、その一日をですね、感謝をしている。でもそこには何にもまだ実りはないです。まあ、どういう状況か詳しくは分かりません。もう畑を耕して終わったところなのか、あるいは種をまいたのか、まあ、私は詳しくは知りませんけれども、でも彼らがまあ頭を垂れているっていうのはもう神様にお祈りを捧げている。まだ実りは見えていないけれども、神様は必ず祝福してくださるんだ。ですから彼らはその一日一生懸命働いたそういう労苦の中に神様は幸いを与えてくださる、そしてまた恵みを持って自分の心の中に平安を与えて一日の仕事を終えさせてくださった、その感謝を彼らは神様に捧げているんではないか。それこそが言うなればこの主を恐れる、神を神として崇めて、そしてまた自分たちは生かされている、感謝を捧げる、そしてそのことによって必ずその実をですね、刈り取る収穫の時が来る。ですから私たちが期待するのはただ単なる偶然のことではないってことです。必ず神様はその苦労に報いを与えてください。そしてそれはもう自分が想像する以上のものを豊かに備えてくださる。おそらくそういうことが私はなければキリスト教が2000年続くっていうことは多分なかっただろうと思います。もう世界の歴史見てもクリスチャンが殉教する、もう命を失う、 命ほど大切なものは他にはないと思います。でもそれを捧げてでも神様は祝福を与えてくださるんだという絶大な恵みがあったからこそ彼らはそのように生きることができた。そしてまた私たちも同じようにただ単なるハプニングの幸せではなくて神様が選んでくださって与えてくださる、そのことによって私たちは豊かに実を結ぶことができるということです。ですから第三のことはこの命のつながり、この実を結ぶ。三節のところを見るとこのたわわに実るブドウの木のようだという言葉が出てきます。ブドウの木っていう言葉で私はあの新約聖書のヨハネの福音書のですね15章を思い出すわけです。そのところでイエス様は弟子たちに私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であると言われたんです。だから私たちの存在というのは何かというと枝なんだ。そしてイエス様自身が実は誠のブドウの木である。まあ、柏原にもですねブドウの木たくさんあります。まあ、私もある時にはブドウの実がなった枝をですねチョキンと切って持ってきてくださった方があって、で、まあ、花瓶に刺してしばらく刺しておいたという時があったんです。もう最初はですねもうプチプチの実がなってたんですけれども、もう1週間もすればもうその実はシワシワになってきて、ああそれだったらもう早めに食べておいた方が良かったなってですね思ったことがあったんですけれども、いくら立派な実でも切られてしまったらあとはもうしぼんでいくだけなんです。やっぱり木につながっていなければ豊かな実を結ぶことはできない。だから私たちもいくらクリスチャンだって言ってもそれは立派な人間ではないわけです。私たちも本当にその一つの枝にしか過ぎない。そして私たちはキリストにしっかりとつながっていなければですねこのたわわに実るということができないわけです。そのたわわに実るということは何かっていうと、実は物質的な実りっていうよりはガラテヤ人への手紙のですね5章の22節23節にその御霊の実、精霊が働いてくださって、その精霊によって私たちの心の中に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そうした実が私たちのうちに実らさせていただけるということです。そしてそれはどういう現れかというと、もう私たち自身がもうキリストのような姿にですね変えられていくということなんです。私たちはキリストになることはできません。しかしイエス様が自分を愛してくださってはやる、その愛が満ちあふれるならば私たちを愛することはできるわけです。そして自分の心の中にも喜びが与えられたらですね、その喜びが満ちあふれて自分の周りにいる人をも喜ばすことができるようになる。私たちは自分の力でそれをなすことはできません。しかし助け主ご聖霊は私たちの心の中に働いてくださって、その実をですねもうこの詩編128編の3節にはたわわに実るブドウの木のようだそう言われるんです。ですから私たちができることはキリストにつながる、そしてキリストにつながることが実は主を恐れる、本当に神様を恐れかしこんで神様の前にへりくだる、そういう人に神様はますます恵みを注いでくださるということになるわけです。そしてもう一つこの3節の終わりのところにまるでオリーブの若木のようだってですね出てきます。まあ、私は小豆島に行った時にオリーブの木を見たことがありました。まあ、小豆島はオリーブの栽培で有名なところです。であるオリーブ園に行きましたら樹齢90年のオリーブの木があってですね、そしてその木にはいっぱい実がなってたわけなんです。 もし人間で90年、もうしわしわで、もう身もない、身も蓋もないようなですね、もうそんなこと言ったら怒られますけれども、でもオリーブは、もう樹齢がもう人間の年過ぎてもですね、もう豊かに実りをなされるんですって言って、まあ、私は見て本当に驚きましたけれども、ああ、もう聖書にある通りなんだなっていうことを思いました。で、ここには、若木ってなってるんですね、若い木、子供、次の世代。だから神様の祝福っていうのは、ただ単にその人だけに与えられるのではない。もうそれから次の時代にも神様は祝福してですね、与えていってくださる、その約束があるんです。だからこのキリスト教も2000年続いてるんです。もう一世代、おそらくもう70年80年、もう100年もなかなか続かないかもしれませんけれども、それがもう2000年ですね。だからもうずっと続いてきている。そこには何があるのか、将来に対する希望があるということです。そしてオリーブはさっきも言ったように、実は生命力がある。だから私たちがイエス・キリストにつながる、イエス・キリストを信じる、そのことによって私たちは心に希望が与えられて、そして生きる力をいただくことができるということです。そしてそれが今私たちのできる具体的なものは何か。主を恐れる、本当に神様を礼拝する、祝福に預かる、そのことです。だから今日曜日礼拝に来られてます。まあそれぞれ思いがあると思うんですね。でも私は礼拝するっていうことは、本当に主を畏敬の念を持って恐れて、本当に神様の前にへり下って、そして自分の心の中に神様の祝福を与えていただく、そのことではないだろうかと思います。ですからある方はこの主日の礼拝をもう厳守せよ、もう獲得していけってですね、そう言われたんです。なぜならばそれが神様から祝福を受けるもう最短の道だということなんです。だから私たちが自分が祝福されたい、この世の幸福ではなくて、天地創造万物を作られた神様が私を幸せにしてくださるということを願い求めるならば、私たちはその神様の前に本当に畏敬の念を持ってへり下り、そして神様からの祝福に預かるということではないかと思います。そうするならば私たちの日常の生活の中に、あの万象の絵ではないんですけれども、本当に一日の最後にも神様の前に頭を垂れて、その労苦に対して神様は報いてくださる、感謝を捧げていくことができる、その幸いを私たちは与えていただくことができます。4節を見ると、見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受けるとですね、約束されているわけです。ですから皆さんもぜひ神様から自分は祝福されるものである、その信仰を持って一日を生きていく、そういうものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、こうして礼拝の時を与えてくださりありがとうございます。幸いなことよ、主を恐れ主の道を歩むすべての人はと、神様は私たち一人一人が祝福を受けることを願っておられます。そしてこのように日曜日礼拝の時が開かれています。どうかまた私たちも、目には見えませんけれども全能の神様は今も生きて働いてくださり、また私のような人間にも祝福を与えてくださる、その信仰を持って主の御前に出て、また祝福に預かるものとさせてください。この礼拝に出席されましたお一人お一人に、主をあなたの豊かな恵み、また祝福を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。